シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ、はい、映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいというコーナーです、はい、今夜はなんとですよ、 NPO 法人神戸街角シネクラブのあの内屋敷田持さんにスタジオにお越しいただきましたいやいやいや、こんばんは。
こんばんは。大げさ。はい、内屋敷です、よろしくお願いします。
改めまして感を一応出してみたんですけども、
怖い怖い
ね、映画館の最前列のど真ん中に座ることが趣味のあの内屋敷田持さんに今夜は登場していただきまして、は
い、一映画好きでございます。
ちょっとお久しぶりですよね。
そうですよね、年始以来。
でも内屋敷さんね、はい、私屋敷って呼んでますけども、あの登場していただくとあのメッセージたくさん届くんですよ、
はい、いやありがとうございます。
もう、ね、ファンがついてるというね、方で、ちょうどね内屋敷さんへのメッセージとか読んでたり、この番組の中で内屋敷をね最前列に座るんだぜとか言ってるとねバッツリ聞いてね連絡来るんですよ。
車運転してていきなり僕の名前が出てちょっとビビる。
別に捕まった人で言ってるわけじゃないんでね、
ちょっとドキッとします
けど、ね、ビビらなくてもいいんですけど、
いやいや恐縮です、ありがとうございます。
そんなシネマアイラジオを支えてくれている影、はい、の役者でいらっしゃいます内屋敷さん、今夜はどのようなお話を進めていきましょうか。
はい、まあ、あのいつもおすすめの映画の紹介とかですね、うん、まあ、メインにさせていただいてるんですけど、今日はちょっと趣向を変えまして、
ほいほい、
この今のですねSNS 時代における映画の語り方の、まあ、難しさみたいなところをちょっとお話しさせてもらえたらなと思ってやってまいりました。
おお、面白い切り口ですね、うん、はい、SNS 時代の 今映画をこう語ることの難しさ、
そうですね、
SNS でっていうことですね、はい、
まあ、ちょっとこう自分語りも入ってきたりするんですけれども、
うんうん、
その辺ちょっと お耳汚してなければよろしいかなと思うんですが
汚して汚してどんどん汚してください。
まあ、その映画というのがですね、うん、まあ、ちょっと歴史を紐解くと映画生誕100年を超えて、120数年ですかね、なんですけれども、まあ、その大衆娯楽としての映画が生まれてから、まあ、100年以上経ってる中で、
はい、
まあ、当初はそのモノクロから始まり、うん、スタンダードからビスタサイズになり、シネマスコープになり、シネラマになり、大画面になって、大きな映画館でいろんな人がいっぱい集まって一つの画面に集中してみるっていうところが、うん、あの大衆娯楽の頂点というか、うん、として栄えてきた、まあ、今の若い方は当然知らないと思いますけど、
はい、
そういう流れがあって、ただそんな中で、その中で、まあ、途中でテレビが登場しました、
うん、
ビデオが登場しました、うん、DVD が出ました、それからレンタルの時代に入りました、
はい、
そして時代が飛んで今やもうサブスク配信の時代ですよね。
そうですね、
はい、まあ、音楽なんかも同じで、例えばその、蓄音機から始まってレコードから CD になって、で大きかったのがウォークマンですよね。音楽を外に持ち歩けるようになった時代、
うん、そうね、カセットテープね、はい、カチャッと入れて ね、う
ん
う
ん、だどんどん時代が便利になって物が小さくなって、
うん、
で僕らが青春時代みたいな1980年90年ぐらいよく言われてた軽薄短小みたいなことはよく揶揄されるような感じで言われてたんですけれども、うん、まあ、どんどん便利になっていく中で、その映画の語り、まあ、これ映画に限らずかもしれないですけれども、今その SNS 時代になったところで、今やもうつぶやき文化なんですよね。僕らのその映画見始めた時代っていうのは、あの極端に言うといかに長く書けるかみたいなところが勝負どころみたいなのがあったんですけど、
記事みたいな
感じですか。例えば、まあ、僕はその専門家じゃないですけれども、映画評論家として形をどう残すのかっていうのは、一冊の書籍を残せるかどうかみたいな、
うんうんうん、
っていうところが一つの判断というか、
どれだけ深く広く、うん、そしてこう幅広くというかね、うん、情報量が入っているかっていうのは大きかったですよね、う
ん
う
ん、そんな時代だったんだけれども、今やもう産業を超えると呼んでもらえないような時代に、
もうパッと見てわからないと、もう読むのをやめてしまう、うん、導入校で終わってしまうということですよね。
そのサブスク、その映画の配信なんかでも、もう頭見てつまんなかったらやめるとか、
うんうんうん、
もしくはもうドラマなんかでも今倍速視聴が当たり前みたいな、
悲しいですね、
なってるじゃないですか、うん、だからそのだったらその編集で一コマ一コマにこだわってフィルムを切ってる人たちの立場はみたいな話になってくるんですけど、
うん、
で、まあ、ちょっと僕の話になるんですけど、まあ、中学時代ぐらいから映画を見始めて、この映画を見た時のこの 中から湧き上がるこの気持ちというか
感情がね
これをどうしたもんかというところで、あの大学ノートに映画ノートっちのつけ始めたんですね、
うん、
あの鉛筆書きですよね、はい、だから書き始めは本当にもう1行2行で感想をちょっと書くみたいなところだったんですけれども、
はい、
それがどんどんその溢れる思いを、文字にすることでページが1ページになり2ページになりどんどん増えていきというところで、なってきて、それが、大学に入ってから、まあ、今ちょっと持ってきたんですけどこれ、
はい、
まあ、こういう、ラジオですからね、わかんないですけど、
うん、
これあのミニコミ雑誌なんですけど、これはあの働き出してから僕30になってから作り出したんですけど、
はい、
これ映画バカ一代というミニコミ雑誌なんですけどね、
うん、
はい、こういうのをまあ年1回ぐらいのペースで作ってて、
結構分厚いですし、
そうなんです、130ページぐらいかなこの年で、
表紙とかもしっかりしていますし ね、
ありがとうございます、
はい、イラストもいっぱい、
はい、イラストも僕が描いてます。
屋敷が描いてんの、
はい、まあ、イラストレーター自称みたいな形で
当時、ね、映画好きイラストレーター、
そうなんです
、すごい、映画バカ一代だタイトルそのままになりましたけど、
今日持ってきたのがちなみにこれ4冊目、0号から始まったので0、1、2、3、3号なんですけど、
うん、
これが、トータル130ページあって頭の50ページを使ってガメラ3の特集をして
る、やだ屋敷だ
編集長の趣味全開の本だったんですけれども、
は、
ま、あの僕がこれやってた時代、1996年に1冊目出して、
うん、
2007、8年ぐらいまでかな、ま、トータル10冊出したんですけど、まだこういったこの紙媒体、
うん、
で、
うんうん、
ミニコミ雑誌っていうのが一般の書店とかでも売ってもらえてた時代だったんですよ、
うん、
そこ本当にありがたい時代で、あの紀ノ国屋さんですとか、
うんうんうん、
まあ、そういうとこでも売っていただいてて、
うん、
プラス、まあ、その映画館の方でも売っていただいて、まあ、本当映画好きの方におかげさんで読んでもらえて、まあ、あの一部の中ではまあそこそこ知れてた、
うん、
まあ、本だったんですけれども、まあ、こんな感じでやってたんですけど、さっき言ってたその映画評論家の先生が一冊の本を出すんのみたいな話をしたんですが、
はい、
僕がその学生時代から思ってたのが、その映画評論家のお偉い先生の、その学術的論文みたいな、
うん、
そのまあ、悪口でみたいになっちゃうんですけど、ちょっと保守的な語りというか、
うん、
そういうのはどうにもこう反発があって、
はい、
あのそういったものへのまあカウンター的なところで、俺たちがやりたいのはみんなに伝わる共通言語、まあ、口語体的なところで語る映画論っていうのができないかっていうところで、いろいろこう悪戦苦闘して、まあ、こういうミニコミ雑誌とかに形にしたっていう流れがあったんですね、
はい、
だからいかに飽きさせずに長い文章を面白く読ませるかっていうところを、まあちょっとこう自分に課して、
うんうん、
はい、まあその映画仲間と、一緒に一人だけじゃなくてね作ってたんですけど、そういったところでやってたんですけど、今の時代それが非常に難しいというか、
うん、
はい、さっき言ったように長くては読んでもらえないし、かといってその短くではまとめられない、
だから映画にしたんだよっていうようなね、
そうなんです
ね、世界がありますからね、うん、
だからその今一応、まあ、ツイッターとフェイスブックとインスタグラムと、どれも、一応登録はしてるんですけれど、アカウント作って、ツイッターに関してはもう読む専門で、つぶやけないんですよね。もう140字じゃないですか。うん、
収まらない。
うん、収まらないですね。もう挨拶の途中で終わってしまうみた
いな。140文字挨拶。なかなかですね。それは向上ですよね。
ですよね。
はい。
その枕言葉にもならないというか、いや、その辺が本当に、あの、難しいところというか。
それはそれでね、ちょっとした勉強は必要かもしれないですね。挨拶文が収まらないっていうのはね、うん、ちょっとね、
うん。逆にそういうところで特化して、今、フォロワーさんいっぱい、集めて活躍していらっしゃる方も、逆にその若い世代の方とかいらっしゃるかと思うんですけども、
うんうん、うん、
まあ、ちょっと違うのかなというか、これまたちょっと良くない言い方かもしれないんですけど、本当の感想文というか、
はいはい、
それあらすじ紹介やんみたいなところの方がまあ少なからずいらっしゃるなみたいなところがあって、で自分が今一応インスタのアカウント使って、見た映画の全部の感想を書くっていうのを自分に課してやっとるんですよ、
うん、
だって去年だと300本見てるじゃないですか、はい、じゃないですか、じゃあ 見てるんですね
もう番組でも何度も紹介してますしねすいいんですよ、見てるじゃないですか、見てますよね。
とても追いつかなくて、まず感想全部書くと言いながら今4ヶ月遅れぐらいかなでペースで書いてるんですけど、
それって実際に映画を見てから4ヶ月経って文章を起こしてるってことですか？
そうですそうです、はあはあはあ、思い出すのも大変なんですけど、
そうです、うんうん、その間にまた新たな作品を見ていってるわけですからね、うん、そうな
ん
です
よ。だからぶっちゃけつまらんかった映画どんどん忘れていくじゃないですか、
ぶっちゃけね、はい、その積み重なっていくっていうか、うん、層ができていくんでね、
は
い、う
ん
う
ん、それも大変なんですけど、で一つまた問題があって、まあ、ツイッターが140字、まあ、フェイスブックは基本あれ、制限ほとんどなかったと思うんですけど、うん、インスタはやっぱり制限があるんですね、
うんうんうん、
ただあのインスタグラムっていうのはどっちかというと映えの世界なわけです、うん、
まあ写真とか、うん、
写真メインで、ね、
まあ、そこにキャプション的に添えて、うん、それをこう一人のページを開いたら綺麗に写真がインデックス並んでて、あら綺麗みたいな
あらやだ美
しいところなんですけど、
あら美味しそうと
かね、大体、うん、あの一つのテーマに特化して、まあ、それぞれページ、人によっては2つ見てたからアカウント持って、はいはい、それぞれのそのジャンルに分けてやってはると思うんですけど、うんうん、僕そういうのめんどくさいから、あの映画とあと猫と、あと、まあ、大盛り飯と、まあ、あと可愛い女の子系みたいなところもごっちゃに上げてるんですよね
なんかね、我慢を知らない男の子って感じのジャンルですよね映画と猫と大盛り飯と可愛い女の子って、はい、
僕のページを見ると写真がもうぐちゃぐちゃなんですよ。
あ、それが分かれてないっていうことですか？
そうそうそう、
なるほどなるほど、
綺麗になってないから、うんうんうん、とても分かりづらいというかなんですけど、であとその文字制限があるという中で、うん、ただやっぱり好きな映画については語りたいわけですよね
あなたは特にね、
はい、で書いてる途中でインスタもアップできませんって言われるんですよ
いいな
そこが困るところで、
好きやわそういう展開、
時代に多分逆行してる、そんな使い方してる人ほぼいないと思うんですけど、
うんうん、
だから一つの感想をインスタグラム10個ぐらいにページ分けて続くにして、
まあ、紙芝居的になってるわけですね。
後編に続く、
あインスタで続くってあんま見ない
ないんですよ。だから制限いっぱいになる人もほとんどいないと思うんですけどそういう形でやってて、
新しいジャンル、
だから果たしてそれを読んでもらえてるのかっていうところもあるんですけど、
でも実際にね、今までの話で言うと、例えばその、SNS でそのコンパクトに情報が発信されないと、うん、受け手側が受け付けないっていう、うん、状況になってるって話だけれども、やっぱり紙媒体っていうのはなくならないじゃないですか、うんうん、本屋さんっていうのは消えないし、やっぱり印刷された紙のもので読みたいっていう人の気持ちもすごくたくさんあるし、音楽においてもそうですし、例えばもう何でもそしたら簡単に家で見れるけれども、やっぱり映画館で映画を見たいとか、音楽は生で見たいとか聞きたいとかっていう話が出てくるじゃないですか。なので今の時代に乗る乗らないじゃなく、まあ、ニッチなものっていうのはずっとあったり、それが今度は起爆剤になって最新になったり変わっていくので、見てるか見てないか、私がそのね、ピンポーンってうちの屋敷のやつ最後まで見ていただけましたでしょうかって聞きに行くわけにはいかないのでいや3ページ目でやりました、ほんまですか、もう1ページだけお願いしますガチャンみたいなのはできないですけど、でも実際にね、そうやって発信して受け手側もそういうのが好きだっていうことは絶対でいらっしゃると思いますけどね、
まあ、何人かはそのコメント書いてくれたりとか、
はい、
そういう形で、まあ、少なからずまあいらっしゃるっていうのは、まあ、確信してるところもあるんですけど、
うんうんうん、
ただ難しいのが、映画の投稿するよりもそのうちの猫ちゃんの写真を一発上げた方がいいねの数が
意外と欲しがるのねマイペースで行くのかと思ったらやっぱり
こう発表欲しい
よね。いいねこじきとかそういう話じゃないんですけどこじきは良くないな、すいません、いいね欲しいというわけじゃないんですけど、その差がね、目に見えるとちょっとこう複雑な心境にはなるかなと、
あー、なるほど、
うん、いうところはあるんですけど、
自分らしさを全開に出したところの寄り添いが少ないと、うん、なんかちょっと孤独感は感じるかもしれないですね、
う
ん、
まあ、ただとはいえその、まあ、映画の感想というのも自分の備忘録的なところも当然あるので、
うん、
とあとはやっぱり文字に残していかないと、その自分の映画の感覚がどんどん鈍っていくというちょっと恐怖みたいなのもあるんですよね。
あ、記憶とか生まれた感情って確かにこんなに美しいのに、日々の中で 消えていってしまったり埋もれていってしまったりするので、うん、取り出せるものは取り出しておいた方がいいっていうのはありますよね。
うん、だからちょっとかっこよく言うとこう感性を鈍らせくないたくないというか、だからこういう場所で喋らせていただくのもやっぱりある程度その文字に残しているのをベースにしておしゃべりさせていただいているというところがあるので、
はい、
そこは自分にとって大事なものというか、一時期その8ミリで自主映画撮ったりした時代もあったんですけど、
はい、
まあ、自分はやっぱ撮る側よりは書く側なのかなというところがまあ最終、まあ、自己判断というか認識のようにやってまして、そこをなんていうのかな、これも自分で言うのもちょっとあれですけど、まあ、いかに伝わりやすく読みやすく難しい言葉を使わず理解してもらえるかというところはいつも気をつけながら書いてるというか、まあ、別に本出すわけでもないんですけどね、うん、そういうところで、まあ、おかげさんで、まあ、いくらかフォローしてくださってる方はいらっしゃると現状。
なるほど。
その片やそのあらすじ上げてはる人がフォロワー何千人とかいはるなみたいなちょっとよく目にしながら
猫と今の話がすごく人物像を思ってなんかすごいなんかめっちゃいい声じゃないですか、内屋敷さんって。僕はずっと映画が好きで最前列で見ていてパンフレットも買うんです、すごく映画に対して真摯に向き合っているんです、はい、猫あげたらいいね多いんですよなんかあらすじだけ書いてる人人気あるんですよみたいな
ちょっとしょうもないですね。
いや人間らしさが
よかったです、そういう部分があって
なんかホッとするというかね、うん、
いやまあまあ我が道を行くと言いながらちょっとそういうところもある、だって人間だもの、
うん、愛おしさを感じた人はですねぜひそのインスタグラムを見て、あ猫だいいねってしていただきたいんですけども、はい、内屋敷さんのインスタグラムとかこう検索するにはどうしたらいいんですか。
はい、ですね、アカウントが、ちょっと、今言いますね、
はい、
アルファベットの小文字で TM、 こう内屋敷保つの略で TM なんですけど、
うん、
でアンダーバーで数字で29831
29831、
まあ、読み方としてはタモ肉野菜と覚えていただければ
覚えてください、
はい、というアカウント名で、インスタ上げております。ツイッターもこのアカウントなんですが、ツイッターはまあ読む専門なんで、そこは無視していただいて結構かなと思います。
はい、ぜひインスタをチェックしていただいて、私個人的にはですね、はい、猫の写真を見つけた時にいいねって押していただいたらはい、なんかうーってならはるところもね、想像していたら、青森飯もそして可愛い女の子も出てくるようなので楽しんでいただければと思います、はい、ということで NPO 法人神戸町角シネクラブの内屋敷保さんは結構いろんなことを気にしながら映画を発信しているのコーナーでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあ今夜後半は最近ちょくちょくやってくるお便り紹介のコーナーです。皆さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、引き続き内屋敷保さんにもお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。
お邪魔しております。
北海道札幌市の山内美香さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日は番組でメッセージを読んでいただきびっくりしました。ありがとうございます。いえいえ、山内様、北海道札幌市からどうもありがとうございます。数日前に不思議の国の数学者の映画を見てきました。大きなスクリーンで見るのは本当に夢中で見れました。人と人の絆を温かく感じる映画でした。この大きなスクリーンで見るのは本当に夢中で見れましたっていう言葉がなんかすごい素敵ですよね、うん、こうもうなんか体中にこうワーって入ってくる感じがね、うん、やっぱりいいなと思います。分かりますね、映画館は倍速じゃないですしね、はい、大阪府大阪市の、リョーパパさんからいただきましたよ。先週先々週とゲストマット西村さんのコーナーで YA スター特集、うん、懐かしい思いで聞かせていただきました。コップラの YA 三部作アウトサイダーの次にランブルフィッシュ、コットンクラブありましたね。内屋敷さんがうなずいてますよ、はい、大金をかけたワンフロムザハートの失敗を挽回するために作った映画たち、 トム・クルーズ、マット・ディロン、リチャード・ギア、ニコラス・ケイジ、みんな若かった。大人になったダイアン・レインも可愛かった。いいですね。 YA スターという響き、久しぶりに聞いて懐かしさに心躍りました。という久しぶり、ちっちゃい通がちゃんと入ってますからね嬉しいですね。私たちは初めて聞いた言葉でね、新鮮に、はい、なんか受け止めましたけれどもね、うん、懐かしいなという熱い思いになったということで、嬉しいメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
大阪市生野区の沢田美希さんからです。けいちゃん、翔平さん、こんばんは。今日は屋敷もいますよ。
こんばんは。
ゴールデンウィークの映画館はコナン、マリオブラザーズ祭りでしたね。確かにね、うんうん、それに反してセイントセイヤのずっこけぶりは悲惨でしたね
まあこれからまだね上映してますから
、あんましにくいですね
沢田美希さんがね、あの結構いい感じの球を打ってくるんですよアカデミー賞についてとかもね、いいですよね。どうもありがとうございます。私セイントセイヤ世代なのでね、いろいろ複雑なんですけど、ね京都府京都市の水島正恵さんですかね、ありがとうございます。いつも素敵な映画をナビゲートしていただきありがとうございます。見る前からワクワクするような作品の魅力を伝えていただき、番組を聞いてこの作品見に行きたいと思うこともたびたびあります。映画がますます大好きになっていく番組ですね、というメッセージ。嬉しいですね。なんかあの1学期終わった時に学校の先生にこういうメッセージもらったら泣いてしまうみたいなぐらいね、うん、嬉しいメッセージ。
やっててよかったみたいな、
ですよね。はい、ありがとうございます。兵庫県西宮市のこれは長谷川かすみさんですね、ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。皆さんの白熱した映画の感想を聞くだけでめちゃくちゃ行きたくなるので、映画館に行きたくなるので不思議ですね。これからもいろんな作品に出会って見に行きたいと思っています。
これはもう屋敷さんのインスタをチェックしてもらいたい
ですね。白熱した映画の感想を知りたければですね、はい、ぜひあの内屋敷さんのインスタをチェックしていただきましょう、
はい、うってつけだと思います。
アルファベット TM、 これ多毛つの TM アンダーバー数字で29831 TM アンダーバー肉野菜と覚えていただいたらね、たどり着くことができるようです。途中で諦めずに最後まで何ページも何ページも続きますので読んでいただければ幸いでございます。
ちょっと恥ずかしくなってきました。
はい、時々猫と可愛い女の子と大盛り飯が出てまいります、は
い、お願いします。
ということで皆さん、メッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。